ことなくなってないじゃん。そうっていうのはね、読み方によっては神って読むんですね。その水よりも火の方が、ね、本当の意味では大きい強めの力があるんですね。だから気、水、火、風っていうふうにね、普通4つの大きい意味で捉えると、火よりも水の方が強めがあって、水よりも火の方が強めがあって、ね、火よりも、ね、風という風の機体の方が力があるんですよね。普通固体がね強いのもでしょ。固体一番弱いんです。液体のが強いのね。固体より液体のが強いのね。液体よりも気体の方が強いのね。そう、ガス爆発がそうでしょ。だから大きい石を切るんでもね、水のね、もう速い流れでスーッと切れるんでしょ、ね、でガス爆発のような、ね、爆発だとね、みんなこっかみじんボーンとね。だから固体よりも液体が強くって、液体より気体が強くって、ね、もう一つ要素はね、今度は繊維体っていう方がいいかもしれないね。電磁波的な力ね、ものがもう一つ威力があるんですよね。本当のね、神様の働きが興味の働きとして降りる時っていうね、まあ、いろんな興味の働きがありますよね。例えば私の中へね、汚れが染み込むことによって浄化されるからね、きれいになることになるんですよね。また水の流れでさっと流すとね、すぐに汚れさっと消えますよね。でもどっかへ流れていって、そこで浄化しないとないですよね。で、火の場合はもうすぐですね、ボーンと燃えたらね、消えてしまうので、ね、ちょっと煙が出て灰が残るかもしれないですけど、ね、火の威力が強い場合は完全燃焼ね、全部消えてしまいますよね。そのもう一つ上がね、もう目に見えない表面の働きとかですね。まあ、お祈り属する方でね、本当の意味のね。だからその本当の形やなしにね、形を超えたお祈りですよね。だから水でも、水の洗礼ってありますよね。実際水を使ってこれね、頭にこうかけてもらって、洗礼をして清めてもらうというのもね。本当の洗礼はね、霊の方の洗礼っていうね、目に見えない方の洗礼の方が威力があるっていうね。だから常に両方ね、セットになって降りてくるね。火の洗礼をそうだね、実際ね、燃やして清めてもらうと同時にね、目に見えない方のね、本当の洗礼、清めがすっと降りてくるね。だからこの火の護摩焚きの場合は、不動明王とか愛禅明王とかね、気をつかさどるね、共鳴の神様が大きく働いて、だからその不動明王ってどういう神様かでね、本当のね、不動明王は宇宙大の神様 ね、小さい人格が現れたようなね、あくまでも模型ね、宇宙大の共鳴の神様ね、宇宙の全てを共鳴するだけの、ね、威力になる神様ね。だからそういう神様がね、このうまぎにね、名前を書いてこうね、その神様の前へ差し出してるのね、清めの神様の前へね、自分のすべてをこう捧げてる姿を撮ってるね、このうまぎを捧げるというのね、特にありがとうございますって声で捧げると最高の自分を全部捧げて食いてるね。そしたらね、不動明王のね、神様の方もね、これに応えるためにはもう最高のものを与え返すのはダメだ。ね、だからもうすごい清めのね、光を、助けを与えてくださいよね。小さい願い事書いたのはね、ちょっとだけ、ね、お願いしてるだけじゃ。 分ね、ちょっとしか助けてもらえないかもしれないね。病気が治りますようにって書いてあってはなるよね。このありがとうございますっていうのはもうくせもんですね。
無限の無限の入れさせ
てねえ、だからもうすごいね、助け大きい光受けるんだと思いますね、これね。だからその名前のね書かれてるというのも意味があるんでね、だからこれはあの自分を通してあるところで全部光り分かるようになるんですね。そしてそのね、あの自分の全てを捧げてね、清めてもらって、そこに本当のね本心の自分が復活して輝いて出てくるね。フェニックスの不死鳥のようにね、この自分がね大きい輝きを持ち、ね、大きい働きするようになっていくね。だからそういう人がここにいっぱいいっぺんに、ね、集まるわけだよ、ね、そしたらどんだけの大きい光をね宇宙に降りますかっていう、ね、だから単に個人の清めじゃないんですね宇宙の清めの働きに、ね、参加させていただくっていうのはね大きい大行為になってくるわけだよね。すごいことだね。誰が今日来たんですかって。やっぱりね、これみんな神計らいでね、必要なことをね、いろんなことをさせていただきながら、いろんなね、気づきも与えてもらいね、大きいね、自分を輝くように一回育たるんでね。本当は何もしなかったって言うんですけどね、それで気づいたらいいんですけど、ね、気づきがね、少ない場合が多いですよね。でもこういうことでね、これをきっかけに大きい気づきをね、与えていただいて、早く悟りが開けるね、ありがたいことでね、ありがとうございます。何になってくるのか
な、
あり
がとうございます。魂ってのは肉体の一つ一つの細胞に全部宿っているってことなんですか。一つの肉体に一つの魂っていうんではなくて、それぞれ全部の細胞に魂が宿っている。
いや、これもね、神様の働きがね、まあ、霊魂とね、そしてあの原体という三つの要素分かれて、それがダーッと組み合わさるんですね。霊に対するね対極が元っていうんですね、元の元ってね。だから霊が 4つの魂思考に分かれるんですね。で、元という方が死体っていうね、固体、ね、液体、気体、生体というのに分かれるんですけど、ね、その全てがね、本当に精妙に微妙に、まあ、組み合わさってしまうね、ピタッと一体化するね、見事だよね。だから霊だけだとね、ただ体だけだと大したことないんですよね。だから霊と体が本当にピラッと一つになって一つの生命体として生まれたっていうね、ここにものすごい神様の最高傑作ですよね、味わいが生まれているね。これは本当神業って言うしかないよね ね。だからその肉体に魂がずっと入ってっていうのはね、本当そういう単純な話じゃないですよ、ね、もっともっとね神秘不可思議な働きの、ね、姿の結果としてね、この人間っていうのもね生まれてるんですよね。はい。
腎臓移植してビールの嫌いな人はビール好きになったと。そういう意味ではそこの心臓の細胞に単純そういう少年体まで組み込まれているということなんです。
あのいろんなそのね、あの働きが加わってその影響ってありますけどね。ただそれいろんな意味合いがあるんでね、例えば他からね思いを追い添えられてね、その思いに影響を受けて変化するのがありますでしょね。念力操作っていうのねありますよね今までお酒嫌いだったのに急に好きになってまされたとかね。でこれはあの世からもこの世からもね、いろんな人の思いとかね、また思いでなかったも祈りの光とかね、いろんなことでどんどん変化しますよね、お互いに影響し合ってね。 それはもうね、全体もそうですし、細胞一個も変化しますよね。だから一個一個の細胞のね、ね働きもね、見た個性がありますから、ね、どういうね、波を受けてどういうように変化するかね、同じじゃないですね、一つ一つね。
お祈りの時、静かに身をつぶっていらっしゃるんですが、心の中でありがとうございますっておっしゃってるんですけど、それともそういうのはなしです。
そうですね、もうこれも複雑なんでいっぱいなんですよ。ありがとうございますも使っていますしね、その中にね、アマテラソミ神様、今ごめんなさいもありますしね、あなたは全徳の無限の無限の輝きがいっぱいいるのありますしね、その神様の特性全部ね、バーッと数え上げたらもう中に含まれてるんですね。お祈り言葉としていっぱい使っているのに、同時にね、それと同時にみんな無限に輝いているっていう感じ方をしているんです。だから神様の特性全部、色合いが全部微妙に違うんですよね。愛の光、知恵の光ってね、まあ、これの光じゃないんですけどね、その光の微妙な組み合わせのね、感じがまた言葉で表せないぐらいすごい美しい、素晴らしいもんでね。
私たちはどういうように祈り方いうかすればいいでしょう、ね、なんかここに出した方がいいっていうのも聞いたこともあるんです
よ。そうね、だからそれは最初はもう形の方から入っていくんですけど、ね、それも自由自在がいいですね。これに出すときは出してもいいし、ね、ここだけのときはそれもいいしって、また早くね、早く一言葉で唱えるのも大事ですね。またゆったりと噛み締めながら唱えるときも大事だしっていうね。ただそのこれみんな神様の方から ね、神様と一体化するための最短コースをね、歩みますよとして働いてきてるね。だからもう本当はお任せっていう感覚でね、助けを受け続けるのが早いんですね。だから自分であれこれあまり考えすぎない方がいいですね。ただもうありがとうございますで受け続けるっていうね、そうするとどんどん中から変化しますね。普通人の心を ね求める心と与える心とあるんですよね。求める心の方が重いですよね、最近ね。与える心の方はね、患者の心から生まれてくるのね。だから与える心でありがとうございますって唱えると神様の助けは大きくね、たくさん入ってきますね。でも求める心だとね、求める心はあの我の心なんでね、やっぱりね、小さい器を持ってね、ありがとうございますとなると入ってくるのに少ないんで、ちょっとだけ入ってくる感じになるんでね。だからその小さい殻をもうね、打ち破るっていうね、それもできないぐらい小さくなってしまうね、求める心だとね。だから病気でも病気を治したいという求める心だと、なかなかね、大きい助けを受けてないね、受け損なって治りにくいね。だからそういう時はもう病気を治してほしいと思わんとね、世の中のために奉仕したい、何かね、与えたいというような気持ちでありがとうございますと言ってる方が、病気も知らん前に治ってもらって消えてるっていうね。だから求める心はやっぱりね、起こさない方がいいね。だから起こさないっていうよりは与える心をね、積極的にね、起こしてありがとうございますとかいいですね。そしたら神様の助けを受けやすいですね。だからそれは何でもいいんですよ、前向きにね、自分の持っている何かをね、与えよう、また神様に対して恩返ししようっていうね、そういう気持ちを起こしてありがとうございますっていうのが大事ですね。だからその人に対してね、幸せを与えるの自分何もないと思ったら笑顔だけでいいじゃないですかね。笑顔を与えようという気持ちで笑いながらありがとうございますと言えばね、効果は抜群ね。だからその言葉をかけるんでもね、ね、マイナス言葉を与えるよりもね、ちょっとプラス投げまし言葉を与えながらありがとうございますこうやってでしょ、それもまた大きい助けを気がつくんだってね。だから自分にできるね、何でもいいんですよね。 ちょっとプラスのものを与えようという気持ちを起こすようね。実はお祈りの効果がね、大きくなるね。はい。
ニュースとかですね、夜中のニュースとか聞いてましても、どちらかというと悪いニュースの方が多いな、マイナスの方が多いなと思うんです。で、僕も自分で喋ってる内容といいますか、友達と何気に話してる内容とかを時間として調べたことなんですけど、いかに多くのマイナスを言ってるか恥ずかしいんですけど、で友達とかの話も聞いとっても、やっぱりマイナスの方が多いんですね、もう数というか量的に見ても。ちょっとこういうマイナスのことがどんどんどんどん増えてるっていうことは、なんかとてもこれから不安になってくるんですけど、プラスの方をもう思うようにしようと思ってまして、ね、ありがとうございますと言われていただいてるんですけど、これだけその世の中がこう、なんかそういうふうなものが増えてくるのを実感しています。なんかとても怖いなというふうに思うんです。ありがとうございます。これ大丈夫なもんだ
と。そうね。だからその大きいマイナスを消すね方法は、そのね、無限のマイナスをこんなに軽くね済ましてね消してくださってありがとうございますよね。はい、なこのように出た少々のマイナスはね大したことないですもん ね。無限のマイナスと比べたらもうね、もう有限な、ね、ちっぽけなもんですよね。だからそれをもうね、ずっと消し続けてくださってるというふうに言えば、ね、今現れたマイナスがどんどん膨らむんじゃなくてね、どんどんしぼんで消えていきますよね。だからいつも無限のマイナスをね、もう一つ無限のマイナスをね、免除して消し続けてくださってありがとうございますと言えばね、それはもうマイナスを相手にしなくてくるようになりますよね。
神様に恩返しをしたいなっていう気持ちで、ありがとうございますを唱えてますと、自然にこうそういうのが自分での思いじゃなくて神様の方から導いてもらえるっていう。
本当そうですよね。はい、そうですね。はい。はい。
個人的なものです。
はい。
なんか死に損なった方がなんかすごい力をもらってって言いました。なんか通じるようになっていろんなメッセージが入ってこられる方がいらっしゃって、で一緒にそういうなんか仕事じゃないんですけど、そういう例えばあそこの木が水が欲しがってるから水をあげに行こうなんていうことを言われるんですけど、そういうのは一緒に行ってもよろしいんですか？
あまりね、そういう枝にね、とらわれない方がいいですよね。
かからない
ね、その人はそれをそうすればいいね、別にね、うん、でもね、自分はその人のね、うん、その思いとか願いとか考えに振り回されたらダメよね。あくまでもね、自分も神様の導きのままにという大事ですね。ね、うん、人を通したらちょっとね、ずれが生ずるんですね。だから自分は自分っていうのがね、一番大事ですよね。
先ほど幼い時から怒ったことがないっていうふうにお聞きしましたけれども、もともとはもう素地が違うんだと思うんですけれどもどうやはり小さい時は普通にお育ちになったんですか？
ねえ、私でも腹立ったことないんですよ、だけどね、だから小さい時は怒られたこともないんですよ、ねえ、叱られたことないんですよ、本当に親からもね。これがいいか悪いか別にして。でもね、やっぱり小さい時から神様っていうね、神様に心を向け続けてますよね、うん、だからそういう意味では神様助けね、たくさんね、いただいてたんですよね。 だから腹立てる怒るっていう気持ちが出てもね、表面に出る前に消してもらったのかもしれないですね。ないとは言えないですよね。ね。だから上手に消し続けてもらえたって得しただけですよね。
先ほどあのこれ高すぎるのにあったんですけども、なんか顔がなんか
どうでしょう。
関係あるの。
ねえ、でも私のね今の自分っていうのはね、過去で生まれ変われも無関係みたいなね。だからその神さんの方からね、一緒に与えられたものを受け続けてるだけなんでね、誰々の生まれ変わりとかね、もうそういう足跡は相手に行ってないみたいでね、だから何でもなれるみたいで、誰のマネでもできるみたいで。頻度になれるかもしれないですね。まあでも上手かもしれない。なんかあのね、先日来られた方がね、私の顔がもうね、コロコロ変わるっていうね、うん、コロコロ変わるって言って、いろんな顔に変身するみたいよね。ね、実際変わってないかもしれないし。ね、不思議なことがあるらしいんで。変身が上手な顔、上手な顔。ね、厳しい男の神様が思ったら次にね、優しい女神様が見えるとかね。うん、ほんでね、丸い顔がね、こんな細長くなったんですね。全体そう見えるらしい。変わったもんです。
チャンネルを変えるにはどうしたら一番あのそこを去るとかそこに行かないとかそういった形なんですよね。チャンネルを変える意識を変える、
ね、だから高い番組に変えるときはプラスの言葉をしっかり使うことですね。その中でありがとうございますの対象のことになるんですけど、
そうするとこう自分では分からないけど、どんどん変わっていくんですか。
変わっていきますね、はい。で、特に今のチャンネルを変えるために、今の番組をね、もう見ない方がいいんですよね。見ようと言ってしまうからね。それで、プラスの言葉遣い、おにぎりね、ありがとうございます。すると、早く変わりますね、番組ですね。はい。
はい、先ほどのマイナスのことでちょっとお尋ねします。やっぱりあのおじさまの子供とかあまり怒られたこととかそういうことないって言ってましたね。でも私らの子供の時に殴られたり蹴ったりとか、まあ警察に500回乗ったりしたんですね。そういうのは結構自分ではないと思うんですけど、ね、やっぱり加害する人ってたくさんいると思うんですが、刑務所に実際張ってる方なんかはそういう思いが多分張ってると思うんですよね。そういうものもう物を持ってもう凝り固まってる方っていうのはね、どういうふうになるのかなとこう思うんですけども、
はい、ね、まあ、みんなどういうチャンネルもね、みんな本当は楽しんでるんですけどね、みんなテレビ見るときどうでしょうね、戦争番組で楽しむ人もあるしね、ヤクザ番組を見てね、自分がそれの配役の主人公になって楽しんでる人はあるじゃないですか。ね、だからいろんな番組ね、たくさんあってね、それぞれにね、自分がそれになりきって楽しみますよね。でもそれに飽きたらね、次のに移りますからね。ね、だからいろんな番組ね、体験してね、その主人公になるっていうのも、ある時期は必要なんですよね。ただそのね、悪い役にね、なりきってね、ね、その人が本当に悪いんだとそうじゃないですよ。ね、本当のその人は神様と一体のね、無限に素晴らしいとね。 その番組をね、低い番組を味わって楽しんでるっていうね、それだけの話なんですよね。
根
性を
連れて満足
なんですか？他の人も満足でい
いな。何々発展してないから。なかなか、勤務管理をしてくれるし、食べる心配入れないし、お仕事は。そういう機会もあるということですね。
だからね、ただそういうね、人からしてもらうのおかしいな、本当の満足でないかもしれないですね。よくね、極楽世界はね、初のね、花嫁座っててね、ご人がいっぱいっていうような感じで言う人はあるんですけど、ね、本当の極楽世界はね、座ってないんですよ。ね、この初の花の上に座ってね、じっとしてるのも苦痛になるんですよね。ね、何もせんとね、寝てたらいいですよって言ってね、元気な時にね、ちょっと寝てなさいって言われたらね、一日中寝てるだけでも全身楽になってどうしても楽なのかも。だから初の宇宙なりにね、座ってっていうね、例えはね、そういうね、意味じゃなかったらね。だから初っていうのは、花咲くと同時に中に実が先にできてますよね。だからその神様の世界にある最高理想が、ね、中にあって、それがね、花開いてるっていう姿なんですけど、ちょうど皇室のその16幅の幾の御門もね、16花弁でこうしてるね。で、初の場合も16花弁にするんですよね、初の花を立てるときはね。これはその宇宙創造の神様の、ね、仕組みの模型なんですからね。だからその一番高い最高理想の世界の、ね、模型っていう意味は、そこはね、もう神様の働きが無限に無限に、ね、躍動してね、スピードが無限に速くなっている世界ね。だから本当に極楽に住んでいる人はね、24時間勤務で働いて働いて人のために過ごすばっかりなんでね。それはもうね、楽しくって楽しくたまらないという感じでね、うん、本当に夜も寝て働くんだよ。
いや、重力時の人間の母も重力重力ですよね。重力パソコンでビッて見てなんか変なキーワードですね。
だから人って働いて人にね、与えるね、ほど喜びが大きくなるね。だから人を幸せにしたら人の幸せに自分の幸せに取り込めるんですよね。だから極楽世界も与えるばっかしっていうね。だから周りからも与えてもらうばっかしってね。それが循環するのね。だからもう、ね、不幸になりようがないっていう感じのね。だから人から与えてもらうだけだったら苦しいですよ。ね。おまけに低い番組だったらね、与えたら返せって言ってきますから。全部無視に取られますよ。頭の皮に無視に取られたらどういうことって。
ありがとうございました。ピラミッドだとか、六芒星だとか、五芒星だとか、なんかそういう形にもエネルギーがあるっていう話を聞くんですけれども、その先ほどのその16カモンっていうんですかね、その16角形みたいな感じですかね、そういうようななんか、やっぱりいろいろ言霊もそうですけど、形にもそういういろんな深い意味があるんですか。
みんな、そうですね、宇宙のね、その仕組みを模型に表したいろんなそういう形になるんですね。だから元にあるものがね、神様の本当の働きですよね。それを一番単純化したらいろんなそういうね、形の模型的なものになってくるんね。だから模型だから素晴らしいが、そんな大したことないですよ。模型は模型、あくまでもつまらんものなんですね。だからその模型を通さないと分かりにくいからっていうね。本当は何もないものをね、そのまま見て、あ、ここに神様のね、最高の姿があると見るのがいいんですけど、ね、それに気づかない場合は、この模型を見ていてね、 これに近いようなもんが奥にあるっていうふうにね、教えてもらう方が分かりやすいですね。そういう意味で模型が生まれるんですね。
やっぱりこう、それを指し示してるものっていうような感じ、
そうです、
同じような感じ、はい、そういう模型でやっぱりその、あの、ありがとうございますみたいな、その最高表現の模型みたいなのがあるんですか、それは16かも。
いや、だからその16キックっていうのが、そうですね、アマテラスの神様のね、最高表現の姿をこう表してるんです。
あ、
本当はね、だからもっと詳しくねしたら、もっとね、中が細かく分かれてね、総合な姿の模型が生まれるんですけど、
あ、
だからああいうの一番単純な模型ですね。
そうじゃないんですけど、こう大物に、なるような感じの中に、あの、そういう伝統があると思うんですけど、どういうことでしょうね。どういうことで
しょうね。ね、でもみんな人によってね、いろいろな姿、異なるんですけどね。そういうしてて、ね、まあ、神様の光を、ね、浴びて、ね、いろんな変化が起こりますよね。それがね、いろんな金粉に出てくる人もあるかもしれないね。黄金色の光に、ね、包まれる人もあるかもしれないね。他の色合いの、ね、光に包まれる人もあるんですよね。それはその時に、まあ、その人と必要なものを与えてもらって、ね、どんどん幸せを引き取る気づきを増やしてくれるって思えばいいですよね。だから本当はもう一通り二通りのね、そういうものが出てくるんじゃなしに、ね、一瞬一瞬の変化が本当はね、すごい、ね、神秘的な変化ですよね。だからね、黄金色がね、輝いて見えてるっていうのはあんまり大したことないでしょ。ね、それ以外のものいっぱいこの宇宙にね、現実にもいっぱいあるわけでしょ。ただそのね、目閉じてね、お祈りしてる時にね、この世以上のね、荘厳な素晴らしい世界がまだ見えてないっていうだけですよね。本当はこの世以上にね、もっともっと輝いた世界ね、奥に奥にいっぱいあるんですからね。だからまずこの世に生きてる時は、この世のね、最高の素晴らしさを感じ取るのも大事ですし、またこの世だけでないという意味だったらね、あの世にもいっぱいいるようなね、この世異常のものがいっぱいあるというふうにね、そういうふうに、まず信じてね、それを受けていこうという言い方もいいんですけどね。ただちょっと光感じたっていうぐらいでね、喜んだらちょっとバカを見ますよね。その程度じゃないですからね、はい。
あの、例えばですね、仕事で成果をある程度出さなきゃならないっていう場合ありますよね。そうするとどうしても、まあ、もちろん笑顔をなくした時、神様がサポートしてくださるというお話と、どうしてもそういう時の状態の心の状態というのが、なんかやっぱり自分の癌みたいなのが出てくるちゃう、そこら辺のちょっと難しさというのがあるなと思うんですけど、やはり何事にもありがとうございますと言いながらやって、あの、みんなが良くなるようにっていう、そういうことを考えながらやっていけば、やっぱりいろいろいい結果が出てくるんです。
そうですね、ありがとうございます、ね、これさえ唱えてたらね、もう神様のバックアップが大きくなりますからね。だから自分にもしね、徳がなかったよね、神様の徳をいただいたら、ね、何言っても成功するね。というのはね、どこから来ているかが問題ですからね。だからね、無限の無限のチャンネルがあったらね、そのどこからでもインスピレーション来るんですよね。低いとこからも高いとこからもですね。だからその時の自分の心境に置いたとこからインスピレーション来てるのね。だから低いとこほどね、高慢な選ぶったとなったりね、強制的に差ししていく。 ね。高いほどね、謙虚に自分を隠してね、その強制力全然ないね、自由を尊重しながらね、ちょっとささやくような感じでアドバイスしていくんだね。だそのね、見極めはやっぱり自分自身にしないとダメだよね。だから自分の心境はどこに波長を合ってるかっていうね。謙虚な方がいいのよね。ね、で自由を縛らない方がいいのよね。でも、奴隷に振り回されたらまたね、奴隷になってしまうんですよ。ね。だから本当の神様からの正しい導きは自分の中からね、自然にずっと出てきて自分としてね、分かるのがいいよね。だから神様の御心が自分の心になって、ずっと出てくるんですよね。それで神様の導きが自然にね、自分が思いつくような感じでね、ちょっと分かって、自然にね、行動させるのが大事よね。それが一番自然だよね。だからこれはもう、本当の宇宙のおかげさまというとこまでいかなかったよね。守護霊さんに対してでもそれね。守護霊さんの導きも、外から話しかけてくる導きは、守護霊さんの導きない場合があるよね。ね、本当の守護霊さんだったら強制力があまり使わないからね。自分の思いつくような感じでね、ちょっと分からせてくれる場合が多いですね。だ守護霊さんはその人をちょっとね、中に入って一体化してね、だからちょっと自然に動かしてくれるのよね。だからそういうね、あの守護霊さんのような導き方の方が本当はね、正しいから、一番もう自然な相手ね、気づきの方が大事だよね。だから周りから人から強制的にね、こうしなさい、あしなさいって言われるね、そういうね、インスピレーションを導きってあまり深入りせん方がいいね。全く無視せんでもいいけど、深入りしすぎたら、その、ね、操り人形奴隷になりやすいね。
自分が音楽するときは、ありがとうございますで、まあ、いいんですけども、例えばこう、身近な家族とかで、例えばこうちょっと重たい番組にはまり込んでて、まあしんどそうな感じで、まあそれをこう、まあ、やっぱりなんかこうなんか助けたいっていうふうに思ったりしたときに、どういうふうな祈り方をするのが一番、まあ、最高の祈り方というかになるんでしょうか。
ねえ、だからその自分が今見てるね姿を、ね、まあ、マイナス掴んだときね、そのマイナスと正反対の思い方見方よね。だから苦しんでるって見えたとしたら、はい、その人はね、無限に喜んでるっていうね。
ああ、
ね。この人はね、お祈りをせんと迷ってると思うんだったらね、この人は悟ってね、お祈りをしっかりしているっていうね。だからその正反対のプラスの言葉で、ね、見ていったら、変化になるよね。
ああ、じゃあもう、まあ、お祈りする。というよりもそういう見方に自分を変えていく、
自分を変えるのが一番いいのよね。自分を変えて番組変わるのがいいよね。それだけの自由に縛ってんだよね。
その
時言葉っていうのは断言した方がいいですか。断言する言葉の方がね、力あるって言えばありますよね。何々になりますようにっていうのがね、ありますようにではちょっと弱いね。そこにちょっと求める願いが出てしまうね。でもすでにそれはもうね、実現してるのを受けるっていう感じの方がいいんでね。だから断言的な、断定的な方がね、受けやすいですね。だからね、現実のマイナスをね、よく掴みすぎた時はね、例えば病気なのにね、健康と思いなさい言われて、思えない時あるじゃん。ちょっと無理な場合はね、その時はちょっと柔らかくした方がいいね。病気なのになぜ健康と思わんのっていうね、これ反発速を湧いてくるね、矛盾を感じるんだよ。そういう時はちょっと無理があるのね。だからそういう時はね、間に救済の神様を立てるわけね。そしてね、この病気が治りますようにってね、健康になりますようにとかね、ね、それによくしていただいてありがとうございますとかね、柔らかい感じで、ね、神様の方へここを向けたらいいね。 そうだんだんとプラスに向き出したらね、もう今度は断定的にね、無限健康を与えていただいてありがとうございますでもいいよね。
本人に勧めることはしない方がいい
ですけどね。そうだね、だから人を変えようって思って働きかけるよりね、もうすでに変わってるという気持ちでね、向こうからね、向こうからね、アドバイス求めてくる方がいいよね。だから自分がね、周りの人を見てね、あの人変えてあげたいと思うのはね、自分のね、勝手なエゴかもしれないね。その人の本当にね、そう変えることが必要かどうかは分からないよね。本当にね、その人がね、変わりたい、変えたいって願ってるんだったらね、いろいろ周りの人にアドバイス求めるよね。そうしたらいいってね、話してるとはね、そういう場合は向こうから求めてくるよね。
その求めてきたときは、ありがとうございますと、お前したらいいっていうことを言ってもいい
ですか？いいですよね。それで一緒にありがとうございましょうっていうふうにね、一緒にね、実行できるようにしてあげたら、ね、大きい力添えになりますよね。はい。ね、思い方、考え方、ね、言い方全部違うでしょ、ね、その人を使う言葉通りになるのね、違うと思って違うのね、同じだと思ったら同じね、うん、でもみんな一つの同じものと思った方が楽でしょ、ね、だからありがとうございますで全部に通じた方がいいよね、一番楽なね、うん、これで本当の助けを受けやすい、ね、生き方よね、一つに見た方がいいよね。ありがとうございますってね。はい。
自分自身がその低い番組に入り込んでるってことは自分で見えてるんですね。やっぱり演じちゃうんですよね。その場合もそこまで気づいてるんだから、その場面でありがとうございますって言えばいいんですかね。
ね、だからその低い番組をね、低い番組で見てる自分ね、その立場、高い番組の方よね、高い立場よね。だからその高い立場に立ってね、低く見るっていうね、見方は、まあ自分が高い、ね、立場に立ってるっていう喜びがいいんですけどね。いい立場を置いてもらってるっていうね、喜んで感じは深めるようにすればいいんですけど、だね、それだけが全てじゃないんでね、今度はもっと謙虚にね、低い番組もね、マイナスの姿もプラスに見えるね、自分になるっていうのも大事なんでしょ、ね、それからもっと自分の立場を低くしてね、それをプラスに見るね、勉強をいいんですね、その人低い番組見ててもね、もっと低い番組から見たら全部プラスの番組っていうのが見えてきてね、味わい方がまたね、大きく変化してくるね、価値あるものとして見えるに変わるんですね。いろんなね、角度からの学びってね、本当に必要になるんでね、そして幸せを大きくして深くしていくっていうね。だから必要な勉強を順番にさせてもらってるよね、みんなね。ね、神様がいつも守り守ってね、最短コース歩むようにしてね。だからその時その時のね、気づき、勉強をね、大事にしてね。で、感情を深めていけばいいだけですよね。
低い番組の中にいる自分に、そこにいさせてもらってる自分に感謝する。
それも大事だし、もっといろんな感謝があってここが出てくると思うね。その気づいた程度に応じてね、いろんな感謝がどんどん湧いてくるようになってきてね。本当はもう全ての全てに感謝がね、無限に深くなるのが一番いいんですけどね、順番があるんですね。ねえ、それももう言葉通りにね、なっていくのよね、みんなね。仮想があるって決めてね、その仮想に影響を受けると決めたらね、影響を受けるのね。でもそのね、日本のね、その仮想のね、その学問がね、外交に通用するから通用してないでしょ。ね、受け入れてないね。うん。そういった外国には全然通用しないよね。でまた別なね、迷惑があったらね、その方が外国には通用してないから。だからもう全てね、夫婦にしても何してもそうよね。どういう言葉でどういう、ね、言葉を受け入れるかよね。受け入れた通りになっていくね。うん。だから言葉通りのね、思い通りの番組って彼さんの全部用意され尽くしてるのね。ないものは何一つないから、ね、その自分の使う言葉通りのね、その番組をね、引き出してしまうから。ね、だから風水にね、従うのが正しいかどうかってね、わからないよね。もっといい番組にね、ね、心向けた風水が必要なくなるから、ね、もう幸せいっぱいだったら風水でどうのこうしようと思わないよね。ね、運命が最高の人だったらね、運命学必要ないよね。だからまずいいことはたくさん使って定番組にね、勝ち合わせてしまえばね、もうそれだけでね、最高の運命改善の方法をとっていることになるよね。いや、時間っていうのはね、時計でこうね、だから時間が本当に時間じゃないよね。体験の連続が時間になるんですね。だから時間の感覚ってね、たくさん体験する世界とね、ちょっと体験する世界といろいろでしょ。ね、高い世界ほどね、一瞬にたくさん体験するのね。で、その高い世界の感覚と低い世界の感覚は全然違うんですよね。時間が、それでもね、この世のいう時間とね、あの世の時間でまた、種類が、いろいろ種類、違う時間があるんですか。
はい。このように、チャンネルを合わせれたんですね。このように過去とか未来とかが見えるのかなと
思って。だから、この一つの番組の中に過去現在に全部あるんです。揃ってる。はい。一つの番組の中に過去現在に全部揃ってるんです。
今先ほどですね、その天国とかはそのいっぺんにいろいろたくさん体験できるっていうふうにおっしゃったんですけども、まあ、スピードが速いとか、そうするとこうなんか のどかな感じというか、こうのんびりした感じっていうのは、そういう高い世界はそういうのはないんですかね。
いや、スピードは速いほどゆったり聞かされること全然ないね。だからそのね、スピードの速い世界についていける自分があるんですよね。
ああ、
うん。だから逆にのんびりするんです、ゆったりするんです。
速い中にいながらにしてのんびりするわけだ。
低い世界にゆったりしてるよね。細い世界ほどね、追い立てないで聞かされる感じです。忙しいんだよね。ついていけないから、遅い動きにもね。
今のこの早い機会と遅い機会というのは今のこの時点を中心としての観念なんですよね。ですから早い世界だったら別に早い世界の人にとっては別に早い世界じゃないし、
ね、
遅い世界の人たちは遅い世界じゃないし、そこはそこで来るの流れっていう感じになります
。そうですね、はい。ね、あの竜宮城のね話はそれ浦島太郎のね、まあこの世からね竜宮城に連れて行ってもらうでしょ。で竜宮城に住んでる間ね楽しい時間が過ごせるんですけどね、でもあまり時間経った感覚なしにね幸せいっぱいの時間を過ごしてるんですね。それでこっちに戻ってきたらね長い年月経ってしまってたっていうね。だからその幸せがいっぱいのね世界体験が多いわけよね。幸せな体験いっぱい多いわけよ。その時には時間経つのが進まないよね。それでこの世のね幸せの少ない世界に戻ってくるとね長い時間ずっとね経ってるっていうね。だからこれはもう時間と空間のねこの仕組みがそうなってるね。だから時間が一点に絞り込まれていくと空間が無限に広がるんですね。で逆にね時間が長く経つと空間が一点に、ね、絞り込まれていくっていうね。だから極楽は今の一瞬一瞬をねもう本当にね幸せいっぱい生きて、ね、空間が無限に広がってですね。で地獄の方は逆にね時間が無限に長くって苦しいっていう時間が長くってね、小さい穴に入り込めた世界です、ね、だからもう時間と空間のその仕組みなんだよね。だから時間を今に絞り込むとね空間が無限に広がってしまうっていう世界になるっていうのそういうね
今に集中して今を生きる
ね。だから過去をつかみね未来を心配すると時間を引き延ばした分だけね世界が狭まるのね。苦しみが大きくなるっていうね、もうこの世だけ見てもそうだよ ね、 あね。だから今を一瞬一瞬楽しみながらしている人はね幸せいっぱいと感じるね。もう次回ね忘れたね。あと何分
あの竜宮城ってあるんですか。あれば一度言ってみて、
あれ
みたいなところ
だと思われる。いや、そのね、言葉で表現する世界全部あるんです。ね、ちゃんとあるの、竜宮城ね。ただ竜宮城最高の世界とは言えないね。ね、竜宮城ですね、まだね。
高いチャンネルって光り輝いてるっていうよりも、光と闇が調和してる世界。
いや、やっぱり光り輝いてる世界だよね。ね、闇は低い方ですね。調和よりもさらに光り
輝いてる方が高いチャンネルだっていう名
前。調和が光り輝いてるんですね。あのそのやっぱりあの適材適所に配置されて光のね振り分け方が素晴らしいんですよね。それがやっぱ調和なんですよね。でその輝きはまたね高いほど大きい強いっていうね。
調和された中で光り輝きがまた、
そうですそうです、高いほどより調和してるっていうね、またより輝いてるっていうふうに言えるかもしれないね。だから高い世界はもう細かいもんまでね本当にピタッと適材適所に配置されるね、細かに配置されてるっていうだけになってね、もうちょうどジグソーパズルのねピースが全部ピタッハマってるっていうのが大体、ね、ハマってるっていうんだったらまだ低いんですよね。で、ね、全部バラバラで相手がね間違ってたらもうね低い番組の調和がね少なくなってるっていうね。だからあの適材適所にねピタッと合った時がね、あの人もそうでしょ、自分に合った仕事した時が一番輝くでしょ。だからそのね、一つ一つのピースがね、ピタッとあったら輝くんだけど、ね、手を与えた場合、置かれた時は最高に輝くっていうのがあるんですね。
もう輝いて
全ての輝きになる。
そうですね、はい。
僕たちの年代言ったらあれなんですけど、本当に家族に恵まれて、いろいろあまりご苦労もなく過ごせた人と、私のようにひもじみ思いしたり、それから家庭的にも恵まれず、夫へにも恵まれず、私は何の生まれてきて、私の課題は何だったんでしょうかと思うんです。
ね、あの、
はい、
あの、まあ、マイナスの体験って、
マイナスばっかりです
ね。ね、このね、あの、苦労が多ければ多いほどね、後から大きいダークがやっていくんです。
もう時間がないんです
ね。いや、だからこの世だけで終わるんじゃないですよね。ね、もう人はもう永遠に生き続けるんですね。だからこの世の100年ね、大きい苦労しとけばね、ね、後のね、長い年月、無限の幸せいっぱいになるんじゃないですか。
ですか、はい、生きてるうちにももう少しでもそうですかもうなっちゃってから
ありがとうございます
ありがとうございますありがとうございます